信仰によって一歩踏み出すというテーマで皆さんと考えていきたいと思いますが、よくね、よくたまにですね、人なんか信じられないっていう言葉を聞くことがあります。人間を信じる人なんて信じれないでしょうって、まあ、自分の周りのすべての人を大体もう信じることができないとか、また特定の個人に対しての不信感というのもありますよね。それは言動に対する、また人格に対する不信感なんです。不信感っていうものは誰でも一度や二度やっぱり経験して苦しんだことがあるのではないでしょうか。自分が持ってしまった不信感だけではなくて、自分自身が誰からも、また必要特定の人から信じてもらえない苦しみ、どちらもこの不信というのは私たちの心をとても暗くするものです。でも実際に信じるということは逆にですね、不信というものは簡単に人の心の中に入るんですけれども、逆に信じるということは案外難しいものではないかと思うんですよね。ただここでちょっと考えてみたいのは、皆さんが誰かを信じる場合、何を基準にして信じますか。大体はその人の行いを見て信じるっていうことになるのではないでしょうか。この人は、例えばですよ、この人は誠実で真面目だと信じる場合、その人は誠実で真面目な行動を普段とっているんです。そうですよね。この人はとても親切で愛情がある、愛が深い人だって信じるならば、その人はいつでもまた必要な時に親切な行いをしているということですよね。そういう行いが全くなくて、いい加減だったりとか、もう何て言うんでしょうね、必要な親切も何もなく、ああこの人は誠実だとか愛があるとかっていうのは誰も思わないし、信じることはできないのではないかと思うんです。で、結局私たちは信じるか信じないかについては、その人の特に言葉以上に行いによって判断しているのではないかと思うんです。これは神様に対しても同じなんですよね。神に対して信じるということを信仰という言葉で表します。で、信仰も実は同じだということが聖書にこの言葉に書かれています。ヤコブの手紙なんですけれども、2章の14節をお読みします。私の兄弟たち、自分は信仰を持っているという者がいても、行いが伴わなければ何の役に立つでしょうか。そのような信仰が彼を救うことができるでしょうか。信仰もこれと同じです。行いが伴わないなら、信仰はそれだけでは死んだものです。あなたは神は唯一だと信じている、結構なことだ。悪霊どももそう信じておののいています。ああ愚かなものよ、行いの伴わない信仰が役に立たないということを知りたいのか。ここであなたは神を信じると言ったって行いがないじゃないか、そんな信仰は役に立たない、つまり私は認めることはできませんということなんですね。それは悪霊たちだって、神様は唯一、イエス・キリストは神の子だぐらい知っている、信じている、そうですよね、ということなんですよね。今日私は改めてこの2018年1月に信仰とは何か、そして神の求められている新しい一歩を踏み出すことのできる 信仰によって踏み出すことのできる行いとは何なのかについて改めて皆さんと考えてみたいと思うんです。ちょっと一言お祈りします。ハレルヤ、天のお父様、あなたは確かに存在しておられます。そしてあなたを信じている私たちに、またまだあなたを知らなくてもこの方こそ信じるに足る方だということを、どうぞ今日あなたが私たちにもっと教えてくださいますように、そして信仰によって何を行っていったらよいのかを教えてくださいますようにお願いいたします。これからの時を見てに委ねて、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ではまず、信仰とは何か、これは多くのクリスチャンたちが読んでいる言葉だと思いますが、ヘブル人への手紙の11章です。一節からお読みします。信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。昔の人たちはこの信仰のゆえに神に認められました。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉によって創造され、従って見えるものは目に見えているものからできたのではないことがわかるのです。皆さん、この御言葉読んでてみてくださいね。神様を信じるこの信仰のスタートは、この世界が見えない神によって創造されたことを信じることから始まるんです。それが信仰のスタートです。私たちは見える世界の中に生きています。でもこの見える世界は見えない方によってスタートした。これを信じることが信仰のスタートですね。今の若い人たちは近眼が多いですよね。もう若い時からコンタクトとか、コンタクトしているから目が悪いってあまり分からなくても、本当に私たちの子供の時よりも近眼が多いと思います。私もある年齢まではね、 1.5 とか 2.0 でしたからね、本当によく見えていたんですけれども、その対して見えない目なのに見える世界しか信じないとしたら愚かでしょ。そうですよね。多くの人間はこんな私たちのすぐに白内障になったり、ね、近眼になったり老眼になったり、この目で見えることしか信じないんです。そして見えるもので判断して簡単に不信感を持ってしまうんです。簡単に信じて騙されたり、見えるこの目が基準なんです。そうですよね。でも皆さん、この見える世界は見えない方によって作られた。また人間の営みの背後に見えない方がいる、これをまず信じることです。で、見えない神の存在を否定する人は愚か者だと聖書に書いています。神を信じて、信じない愚か者、それはアリが、アリさん知ってますでしょ、土の中に巣を作っています。そのアリが世界はこれだけだと信じているようなものですよ。この自分が住んでいるそのだけが世界と信じているならば、このアリさん愚かでしょ。ですよね。違うんですよ。同じことです。私たちの知性では、肉眼では計り知れないことがあるんです。それをまず信じることですね。第二コリントの4章18節、これ皆さんでお読みしましょう。いいですか？はい。私たちは見えるものではなく、見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからです。見えない事実、神が世界を支配している、私たちの人生に 人生を良きものにしようと導いておられる。それが見えない事実です。それを確信することです。前田さんは先ほど自分のがんは必ず癒されると確信していました。それによって平安っていうんですか、心の安らぎが奪われることがなかった。それが信仰です。必ず癒される、それを確信することで、まだ見えてない事実、それが現実となっていない時から信じること、これが信仰なんですね。ヘブライ書の11章6節も皆さんでお読みしましょう。はい。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神が存在しておられること、また神はご自分を求める者たちに報いてくださる方であることを信じていなければならないからです。この信仰によって私たちは新しい年一歩踏み出したいと思うんですね。で、そのためにはどうしたらいいのか、やはり聖書で信仰の父と言われるアブラハムに聞いてみたいと思います。ヘブル人への手紙の11章8節です。これもお読みしましょうか、短いので。信仰によってアブラハムは自分が財産として受け継ぐことになる土地に出ていくように召し出されると、これに服従し行き先も知らずに出発したのです。皆さん、行き先も知らないで今住み慣れた場所からあそこ行きなさいって言われて、どこに行くか、そこにどんな人たちが住んでいるのか、そこできちんと生活ができるのか知らないで出発することはとっても不安です。アブラハムはある場所からカナンという土地に行きなさい、それだけで出発しました。新しい土地、私は父が国鉄でしたので小学校の入学と卒業、中学校の入学と卒業はみんな学校が違ったんです。ですから新しい土地に、新しい学校に途中からもう転校していくということはとても不安でした。特にすぐに友達ができないタイプだったので、もうとっても不安で、今でも新しくいた中学校ですぐに遠足があるんですよね。誰も一緒に座ってくれる人がいなくって、なんかどうしようっていう感じで座っていたのが今でもはっきり覚えています。先生が見かねてね、転校生なんだから声かけてあげなさいって言われてね、声かけてくれて、やっとね、まあ何人かの人と一緒に座ったって記憶があるんですけれども、で、私の4人の子供たちはちょっと私には似ないで心配はなかったんですけれども、それでも札幌市の北区からこちらの東区に引っ越ししてきた時はちょっと心配しました。大丈夫だよなと思いながら、特に心配したのは高文さんなんですよね。それはね、知ってる人はだいぶ知ってるんですけれども、小学校の1年生になった時に、まあ、上のお姉ちゃんがね、よく学校から帰ってきて報告してくれるんですよ。お母さんって、たかちゃん今日もね、一人でね体育館うろうろしていたよってあ、そうなのって、私ね普通の顔して聞いてるんですよ、うんって。で、次の日もお母さん今日もたかちゃん一人でうろうろしていたよって私もね、それね、丁寧に毎日報告くれるんですけど、いつ誰かと遊んでるのかなと思ってね、さりげなく、たかちゃん学校楽しいって聞いたら、楽しいよって言うんですよね。友達できたったら、うん、できたよって。でもなんか結構一人でいることが多いみたいで、まあでもね、不安は口に出さない。あ、楽しいんだと思うことにしているんです。で、それでもまあ無事にね、小学校6年間過ぎて、中学校1年生になるときにここに引っ越してきたんです。細くてね、今それなりにちょっとがっちりしてますけど、とても細くてね、まあ前から1番目か2番目か分かんないですけど、 私ねちょっとやっぱり心配したんですよね。中学校ね1年生、まあ、そして子どもたちがよくね、あの別に教会の子ってね隠す必要ないんですよ、でも隠しようがないよねってこの教会に住んでるんじゃみたいな感じでね言ってたことがあるんですけど、新学期だったかその時にあの、まあ、あの友達ねあのみんなあのできてできるかなと思いながら家にいたんですよ、まあ、子供たちが帰ってきたんですよ、高文さんも帰ってきたんですよ。でそのうちピンポーンって教会の前の方の玄関あのチャイムが鳴って、誰かなって出て行ったらすごく大きな男の子たちが4人ぐらいいて、タカちゃんいるって、えってえみんな中学1年生ったらうんっていや遊びに来たってね、迎えに来たって、でびっくりしたらうちの高文さんが出てきて、おうって言いながらねなんかねどう見てっても一番ちっちゃいのになんか一番威張って行くぞみたいにしてね出かけてった時に、人は変わるもんだなってねつくづく思いました。まあ、あの転校っていうのは子どもにとってはね親に従うしかないので、一緒に新しい土地に新しい学校に行くんですけれども、アブラハムは見えない神様にここに行きなさいっていう、ただ神の言葉だけで服従して従ったんですよね。で、ここで大切なことは信仰には服従が伴うということです。従うということです。で、服従が伴わない、つまりなんでこんなことをしなきゃいけないの、こうしたらどうなるのとか、もうごちゃごちゃ言わないということです。不平不満を言わない、あれこれ理屈をつけない、神様がこうしなさいと言ったら従うんです、信仰によって。なんで神様って、例えば人間関係もそうですよ、あの人を許しなさい、あの人と仲良くしなさい、なんで神様ごちゃごちゃごちゃ言わない。信仰というのは神様が必ず良い結果にしてくださるという状況においては、神様の言葉に従うときにごちゃごちゃ言わないということなんです。シンプルに従うということなんです。いいでしょうか。で、ペテロも、まあ、イエス様のお弟子さんたちもイエス様が一言私についてきなさいって言ったらすぐに何も言わないで従ったんです。アブラハムの時のように。それはイエス・キリストという方がついていくにふさわしい方、この方についていくならば絶対に生活が困ることはない、必ず問題が起きても助けてくれる、それを信じていたからですよね。ですから信じていますと言いながら恐れたり不満を持ったりごちゃごちゃごちゃごちゃ言うならば、それは信じていることになりません、従っていることにもならないんです。信仰による一歩にはいくつかの特徴があります。一つ目、現状維持という衣を捨てます。現状維持です。さまざまなしがらみや今までの考え方、今までの行動パターン、時には物さえも古いものも捨てる、まあ、今ねあの古いものをちょっと捨ててますっていうね証を聞いたことあるんですけれども、私もね全部捨てたいなと思うものいっぱいありますけれど、まあ、そうもいかないのでね、あの我慢していることもありますが、あの皆さん現状維持は意外に簡単かもしれないんです。それを打破するためには必ず何かを捨てる必要があるんです。同じ繰り返している自分の生活習慣だったり時間の配分だったり人間関係、またある人に対する自分の在り方、仕事の在り方、そうしたものを一つでも二つでも変えていく、打破していく必要があります。で、去年と比べて今年現状維持でいいというそういうふうには思わないでください。 私たちが今の現状で満足していたならば、神様の訪れに気がつかないことがあるんです。人は他人を、そうですね、いいです、ちょっと次ですね。で、2番目です。現状維持という衣を捨てる必要があります。2番目、変化が伴うということです。変化をもたらすということです。変化を引き寄せるんです。いいでしょうか。捨てるだけではダメです。具体的な変化、今までしなかったことをしてみるという、そういう具体的なことが必要なんです。行いの伴わない信仰は神に認められないと書かれていましたよね。神を信じてみよう、信頼してみようというならば、教会に来る回数を増やしていきます。聖書を読んだことがなければ読んでみます。祈ったことがなければ祈ります。毎日1分でも。まだ神様を知らない、よくわからないという方も、具体的に何らかの行動をしてみるんです。今までと同じで神様をより信じることも知ることもできません。それはありえないんです。現状維持のままです。例えば仕事でより良い、もっといい効果を上げたい、業績を上げたいと願うならば、今までよりも5分でも10分でも早く行って、職場のためにもう少し祈ろうとか、今までしなかった後回しにしていたこの習慣をすぐに、どんな小さな仕事でもすぐに行おうとか、面倒くさかったこのことをやっていこうとか、何らかの小さな行いから新しいことを身につけていくんです。具体的にしていくんです。それはとても大切なことです。人間関係もそうですよ。人間関係の変化を及ぼしたいというならば、ある人との関係で新しい行いをするということです。同じようにしていて変化は生まれません。変化をもたらすことは自分自身がするんです。相手に求めてはいけません。私たちは人を変えることはできません。親は無理やり子供を変えようとしますが、コントロールして、でもそういう場合は多くの場合子供の中に傷が残ります。あるいは自発的な意思を持って決断できない子供たちになっていってしまいます。私たちは自分で変わる決意をしなければなりません。そのためにどんな行動を新しく起こしたらよいのかを考えるべきです。学校の成績をもっと上げたいというならば、今まで週に1回しか勉強しなかったのを2回する、2日間するとか、30分だったのを40分に変えてみるとか、授業だけは集中して聞くとか、ノートをちゃんと取るとか、具体的に変えていくんです。あらゆることにおいて。ですから3番目、その変化、これ3番目にもつながりますが、新たな行動が伴ってくるということです。この行動が伴わない信仰は神に認められません。そのように聖書に書かれているんです。私たちは毎年毎年、だいたい年の初め、また新年度の初めに目標を持ったり、ビジョンを持ったりしますよね。今年の目標は何ですか？ビジョンは何ですか？私も持ちます。というか、祈って神様にやはり聞きながら御言葉を読んで考えます。そして与えられたものは、ただその言葉だけで満足するわけではありません。よくね、主人からあんたは飽きっぽいと言われますけれども、その飽きっぽい私でも ちゃんと神様から語られたこと、目標に関しては1年でも2年でもこれを達成するためには自分はどうしたらよいのか具体的に行動は考えますし、それはし続けています。もちろんスランプになる時もあります。なかなか変化が現れない時もあります。でも諦めません。やり続けるんです。ある時には見える結果、私が期待していたような結果にならない場合もある。でも失望はしません。時間がかかるんです。大切なのは必ず信仰には自分の行いが伴う、そして行いの伴う信仰に神は報いてくださるということなんです。これが事実であり真実です。アーメンでしょうか。皆さん、職場の中で、家庭の中で、人間関係の中で、教会の中で、皆さんがもう少し現状を打破したい、もっと具体的な神様の力や御業を見たいと願うならば、考えてみてください。何か一つでも二つでも、去年はしなかった行動を取っていきましょう。それに神様が報いてくださるという信仰を持ち続けましょう。この細い道のりを忠実に歩むときに、ある時神様は本当に素晴らしい祝福を注いでくださることをイエス・キリストの御名によって宣言します。お祈りしたいと思います。最後にごめんなさい、最後に御言葉がもう一つありますが、これを皆さんでお読みしましょう。ヘブライ人への手紙の12章2節です。いいですか、3、はい。信仰の手ほどき、また仕上げをなさるイエスを仰ぎ見て走りましょう。彼は自らの前に置かれた喜びの代わりに恥をいとわず十字架を忍び、神の御座の右にお座りでした。これ前田さんが訳したわけではなくて、まあ学者の前田さんが訳した言葉なんですけれど、信仰のね、創始者であり完成者って多くの人は読んでいると思いますが、手ほどきをし仕上げをなさるイエス様、この方が、この彼はっていうのはこのイエス様がですよ、私たちが書くべき恥を、失敗を自ら受けて十字架にかかってくださったんです。それは私たちが代わりに神の祝福、具体的な栄誉を受けるために十字架にかかられたんです。この方こそ私たちは心の底から信じるに値する方です。お祈りしたいと思います。ハレルヤ、天のお父様、あなたの素晴らしい御名を褒めたたえます。全能であられ、すべてのことを知っておられ、この世界をすべ治めておられるお方、この方が私たちの人生の導き手として、信仰の創始者としてイエス様を使わせてくださいました。このイエス様を信じる信仰を私たちのうちに増し加えてください。そして信じるだけ、心の中だけではなくて、具体的にそれに伴う行いをしていくことができますように、あなたが一人一人に、あなたは新しくこれをしなさい、このことを働きかけていきなさいという、そうした知恵を与えてくださいますようにお願いをいたします。そして2017年には経験できなかったもっと具体的な神の祝福を私たちの生活の中に、周りの人々の中にもたらすことができますようにお願いをいたします。イエス様のお名前によって 期待して信じてお祈りいたします。